各位观众大家好，我是冰岩，很高兴跟大家在网路上见面。皆さんこんにちは、冰岩です。この放送は中国留学を目指す皆さんに留学準備や手続きについて解説する番組です。今日の話題は、中国へやってきている留学生の性別や年代層、国籍などの経過をご紹介します。とは言っても、もちろん各地域や学校によっても異なってくるので一概には言えませんけれども、上海で留学していた私の場合をケーススタディとしてご紹介しましょう。私が留学していたのは上海外経大学。上海の中心、人民公園あたりから高架電車に乗って約20分、人々の憩いの場、路人公園からほど近い場所にあります。私が留学していた頃は入門の A 班から上級の F 班まで6班に分かれていました。各クラスの人数はまちまちですが、一番クラスの人数が多くなる入門クラスでも8人から12人くらいの編成でした。男女比は全体で女性と男性が3対1ぐらい。日本でも外大は女子の割合が高くなりますが、実際に留学しているのもやはり女性が多いですね。留学してからそのまま中国で現地就職をしている人を何人も知っていますが、やはり女性が多いです。留学も海外での仕事もそうですが、男性より女性の方が思い切りがいいという印象を受けました。国別の留学生の割合としては、日本人4、韓国人4に対してその他の国からやってきた留学生が1程度。日本と韓国以外の国としては、例えばアメリカやドイツ、ベトナム、マレーシアなど。私たちの通っていた外経大学はヨーロッパからの留学生は少ない方でしたが、すぐお隣の上海外国語大学やもう少しバラエティに富んだ国からの留学生が中国を学んでいるようでした。それだけ様々な国から髪の色も瞳の色も違う留学生が集まっていても、みんなの共通語はもちろん中国語。そんな生活をしていた影響か、日本に帰ってきてからも、ピキなんかで外国の方に声をかけられると、英語ではなくて中国語が口をついて出てくる経験は、元留学生ならお金少なくしているはずです。さて、話題は変わって、留学生の年代について。中国での語学留学の入学基準は、ほとんどが高校卒業という風になっているので、一番下は高校を卒業してすぐにやってきた人。その次は、中国語を専攻にしている大学生が、日本の大学を留学してきているケース。それから、大学を卒業して、その後でやってくる人たち。その次は、私のケースですが、一度就職をしてから退職、または休職してやってくる20代半ばの人たちです。さて、その上はというと、私が通っている頃にはいらっしゃらなかったんですけれども、日本の企業から研修生として派遣されている30代くらいの方、それから中国に駐在員としてやってきた日本人ビジネスマンの奥様、そこからぐっと年代が上がって、日本でのお仕事を定年か、もしくは少し前に退職されてセカンドライフをエンジョイしている方たち。こうしてみると、下は10代から70代くらいまで、中国の留学生は非常に幅が広いのです。年代や国籍も様々でも、不思議と一緒に学んでいるとそれを感じなくなってきます。みんなが同級生っていう感じですね。私は欧米の留学はあまり詳しくないのですけれど、これって中国留学の特徴じゃないでしょうか。さらに下が中国留学入門ポッドキャスト、参考にしていただけたでしょうか。次回は中国の大学での授業内容をご紹介します。じゃあ、ご充電中でまたチャリ。バイバイ。